は株式会社プリックスの会社説明会にお集まりいただきましてありがとうございました。私が株式会社プリックスの代表取締役兼取締役社長の長橋健吾でございます。本日は50分くらいプレゼンテーションさせていただきまして、その後質疑応答という形でやらせていただきたいと思います。まずはじめにちょっとお伺いできればと思います。これまでアプリックスという会社ご存知の方挙手いただけますか？ほとんどいないですかね。ありがとうございます。皆さんそういう意味では今日ぜひ知っていただいて3727証券コード3727ですので、ぜひ株式も購入いただいて、当社を応援していただければありがたいなというふうに、思います。これ何度も繰り返しますが我々の、証券コードですが3727です。みんなつながろうっていう意味です。みんなつながろうっていうのがもともと我々はネットワークで IoT ですね、IoT でさまざまなものをつなげるというようなことを踏まえまして、みんなつながるっていうような証券コード、こじつけのところもあるんですけど、こういった形でつなげるということに関してこれからチャレンジしていきたいというような思いを持っております。簡単に私の経歴を紹介させてください。私長橋健吾と申しまして、77年の7月生まれで今41歳で、上場企業では若い方だと思います。で、基本的にはまだ元気でこれからも頑張ってやっていきたいと思っています。でちょっと経歴が異色でして、もともと大学でインターネットの研究をしていまして、で2006年ですね、ドクター博士を取りまして、で先生からちょっとイギリス行ってこいっていうことでイギリスのケンブリッジ大学のコンピューター研究所っていうところに行きましたが、ここはあれなんですよね、ロシア人とかインド人とか中国人とか、すごい数学ができる人がいっぱいいて、ちょっとこれダメだなというふうに思いまして、じゃあどうしようかなっていうことで、ちょっとビジネスの方をやろうっていうことを思いまして、シティグループ証券、当時は日興シティグループ証券というふうに言ったんですけど、そこでアナリストをやりましをスタートしました。主に NTT データさんですとか野村総研さんですとか、そういった大きな会社もありながらも、当時ですね2006年に上場していたアプリックスという会社がありまして、そこの会社の担当になりました。2006年ですね。で3年くらいやって、でその後アプリックスの前の社長ですかね、から社外監査役ですとか取締役になってくれというふうなことがありまして、それを受けまして、で去年の2月ですね、2年近く前なんですけど、代表取締役に就任させていただきました。今大体約2年というところです。4ページには会社の概要を記載しておりますが、こちらに関しては特に触れませんので、後でご参照いただければと思います。本日の内容でありますが4点、お伝えさせていただければと思います。まず1つ目がアプリックスの強みとこれまでの歩み、次に、成長戦略、あとは投資家様へのメッセージということで株主、還元とコミットという形で説明させていただければというふうに思います。アプリックスという会社もう35年近くやってます。IT 会社でもここまで長くやってる会社は比較的少ないと思います。で、もともとは CDR ですね、CD を焼くソフトを作っていました。で、これ WinCDR ってもしかしたらご存知の方いらっしゃるかもしれないんですが、これは結構 CDR ソフトとしては売れたと。ただ、実はこれが Windows とかMac が自前でこういうソフトウェアを搭載するようになって、ちょっとこれ市場がなくなっちゃいました。そういったところで次に展開したのが組み込みシステムのウェブブラウザですとか、カーナビのシステムですとか、家庭用ゲーム機のインターネット対応、そういったところをやりまして、そういった組み込みっていうんですかね、何かの機器にソフトを搭載するっていうところから当たったのがこの Java でありま これについて後でちょっとお話をさせていただきますが、すごい当たりました。で、まあ、上場したのもこの Java の基本的にはおかげです。ただ、Java に関しては、まあ、基本今はほとんど売り上げはありません。というのは、これ基本的には昔のガラケーですね、ガラケーのテクノロジーでしたんで、スマホに関してからじゃあ次どうするかっていうことで、これからトライしていくのが、IoT をこれから、主なビジネスとしてやっていこうという形であります。先ほど申し上げましたこの Java ですが、こちらに関しては7ページですね、にご案内の通り、非常に伸びまして、大きなビジネスになりました。もともとはこのように、例えば、ブルーレイ機器ですとか、まあ、家庭に入れてたんですけど、携帯電話に Java を入れたらゲームもできるし音楽もなるし面白いんじゃないのっていうようなところが話がありまして、まあ、ただ当時の携帯電話の方は、まあ、携帯電話でゲームなんてやるわけないだろうっていうふうに思ったあそうです。ただそれをゲームを入れてみたらこれ面白くて、でこれ爆発的にヒットして、まあ、ジェイホンさんですとか、ソフトバンク、まあ、もう今はソフトバンクですね、KDDI さん、ドコモさん、まあ、日本にまず入って、でそこからあれよあれよというふうにこちらですね、この辺の、まあ、海外ですね、ノキア、モトローラ、サムソン、まあ、そういうような、まあ、今は、まあ、ほとんど減っちゃいましたけど、当時の非常に大きなキャリアさん、あるいは携帯電話メーカーさんにこの Java の環境というのが搭載されました。で、まあ、こういった日本だけでなく世界中にソフトを展開できるというような技術力もありまして、マザーズに上場したというような経緯もございます。まあ、ただし、まあ、当社いろいろ経緯がございまして、まあ、2003年先ほどの Java が伸びて上場しました。で、まあ、こういった感じで順調に伸びてきてはいたんですが、売り上げが、ただこの2006、7年ですね、この辺からご存知だと思いますけど iPhone とAndroid ですね、が登場しました。基本 Java の、まあ、元に i モードとか i アプリですとか、まあ、そういったものの、まあ、実行環境として Java を提供していたんですけど、まあ、iPhone ですとか Android ですと、やはり、まあ、そういった Java を提供しなくても、まあ、初めから熱い実行環境があるということで、かなり売り上げを落ち込みました。まあ、ここちょっと上がってるんですけど、これは一括でしてライセンスを売却したですとか、まあ、そういった関係ですけど、まあ、そういったことも踏まえて今は、ほとんどこの辺の売り上げ、 Java 関係の売り上げは減りました。ただじゃあどうするかっていうことで、2010年に方針転換をします。これは、まあ、ちょっと Java はダメだから、これからもう少しマンデーをして、エンターテインメントをやろうというようなことを前の社長の方針としてやろうということにしまして、で例えばゲーム会社ですとか、アニメ会社、アニメ制作会社、あるいはコミックオンラインコミック会社、児童書出版会社、こういった出版系を買収しまして、一時期は100億円を超えるところまで行ったんですが、やっぱりソフトウェア会社が変なアニメですとかゲームやってもなかなかうまくいかないということがありまして、2012、2013年くらいですかね、から、まあ、このゲームですとかエンターテインメントに関しては、まあ、売却する方向を進めようということで、ここからずっと売却しまして、で去年ですね、2017年の2月に全て売却を完了しまして、で、まあ、すっきりしたところで IoT の企業、ここですね、ここの IoT の企業というようなことで再出発したというのが1年前、まあもう2年近く経ちますかね、になります。まあ、そういう意味でいろいろなことがありたんですが、新規一点としてこれからまあどういったことをやっていくかということで、やはり30数年やってますといろいろな強みというのが会社もございまして、この強みというのをきっちり生かしていきたいというふうに思っております。アプリクスには大きく分けて3つ強みがございまして、まず1つが組み込みの技術力、2つ目が大規模 IoT システム開発、3つ目が 海外での IoT ソリューションの実績となります。まず最初の組み込み技術力ということに関しましては、最近IoT ってさまざまなメディアですとか、そういったところでご覧になる方多いと思うんですけど、その一つの特徴としては、全てのものがつながる、ものがネットにつながると。で、ものをネットにつなげるってことは、結局はそのソフトを組み込むというようなところでありまして、そういった組み込みっていうソフトをものに組み込むという作業を、我々は30年以上、携帯電話ですとかカーナビですとか家電ということをやってまいりました。そういったことも踏まえまして、ハードは基本全部やってるわけなくて、海外ですとかそういったところで、発注してはいるんですけど、ファームウェア、これはものに組み込むソフトですね、でアプリケーション、これはいわゆるスマホアプリで、クラウドというのはこれは、簡単に言いますとサーバーですね。なので、ソフト側に関しては基本的に全てできると。でプラス、ハードウェアの企画設計、といったことも対応すると。こういったところがアプリックスの一つの強み、やはり30年やっているところの強みっていうのは比較的、大きな競争力になっているというふうに思います。で、その中の一つの実例として、11ページですね、上げたいと思います。で、我々は、これモジュールってありますけど、これはビーコンというふうに言われているやつです。こういったペンダント型でした、こういう据え置き型でした、これはあれなんですけど、ね、チップなんですけど、こういったビーコンモジュールっていうのを、我々は製造販売してまして、でこれは例えばスマホに、通知してくれると、今ここにいるんで、ここでこんなイベントやってますよみたいな、そういうような通知をしてくれる装置でして、名前の通りビーコンって信号ですよね。信号を出してくれるものと。で、この信号を出してくれるビーコンという装置に関しては、2018年の11月に累計出荷台数50万台を超えています。もともと2011年から始めたものでして、順調に出荷を重ねまして、2018年11月には50万台を突破しました。ビーコンというと大体、アプリックスの名前が出てくるというほど前からやってきたものでして、こういった我々の強みですかね、組み込み技術力、これ単なる、なんでしょうね、チップというか半導体ではなく中にソフトが入ってまして、ファームですけどね、そういったところの開発力というところが我々の強みを生かした製品であります。で、その一つが、12ページですねにございます、マイビーコンシリーズというやつです。で、これは、こういったビーコンを、当社のストアから、ご購入いただいて、でそれを貼ったりですとか置いたりするだけで、いろんな業界の位置情報ですとか、展示案内、そういったものを教えてくれるというサービス。ちょっとこれだけだと分かりにくいと思いますので、次に一つ、例を挙げたいと思います。すみません、ちょっとこれは、新しい情報ですので、お手元の資料には記載しておりませんので、このスライドだけの投影になりますが、先週の木曜日ですね、KDDI さんと動物園向けサービスのワンズーというサービスをリリースさせていただきました。このサービス自体は KDDI さんがやっておられるものでして、簡単に言うと動物園の中でスマホと連動して動物をよく知るというようなコンセプトでありまして、例えばこのワンズ温泉ガイドっていうと、シマウマのところに行くと音声ガイドでこのシマウマの情報が勝手に表示される、このアプリをインストールするんですけどね、インストールするのが前提なんですけど、あるいはこのアプリをインストールすると、例えばマレーバクのところに行きたいというと、マレーバクへのマップを教えてくれるですとか、スタンプラリーですね、いろんな動物のところを、訪ねていって、スタンプをこう押すと、でそれでなんかこうクーポンがもらえるみたいな、こういうようなサービスでありまして、我々はこのビーコンということを提供させていただいておりまして、現在では、横浜ですとか天王寺動物、大阪 あるいは旭山動物園といったところでご採用をいただいております。まあ、これは簡単な例ですけど、ビーコンを使って、まあ、こういうようなその展示っていうんですかね、との連動、遊園地とかでの、まあ、連動、まあ、そういったことが可能になります。では13ページ、12ページをいただいて、次の強みの2点目です。強みの2点目が大規模 IoT システム開発ということでありまして、我々のお客さんの中で最も大きなお客さんがネスレさんであります。でネスレさん、このバリスタ愛というもしお持ちの方ですとか方いらっしゃるかと思うんですが、これは単なるコーヒーマシンではなくて、スマホで例えばアプリでコーヒーの濃さですとか泡立ちを調整できたりですとか、ポイントがたまりですとか、SNS 機能というものがついていると。でこれは結構大きなサービスでして、累計で出荷台数が30万台以上、アクティブユーザー 10万件を超えているサービスでして、でこういったところの、企画サービス運用、そういったところに関してはプリックスがやらせていただいているというようなところでして、結構日本でも有数の規模の IoT サービスだと思います。でネスレさんはこういったコーヒーマシンを通じてユーザーの情報っていうんですかね、どんな時にコーヒーを飲むかですとか、誰と飲むかですとか、そういった情報を集めて、さらに直接購買をいただくっていうようなところとしてこの IoT っていうのを活用していまして、そういったところの知見ですとか運用、そういったところに関してはブリックスがやらせていただいているという形であります。先ほど直接販売するといったところはこっちでありまして、こちらに関しては、割愛させていただきたいと思います。14、15も、同じようなことですので、こちらも割愛させていただきます。で、先ほどコーヒーマシーンという話をしましたが、ネスレさんはコーヒーマシーンではなくて、これ最近ですけど、マチエコという瓶ということもリリースされました。で彼らは何をしているかといいますと、先ほどそのコーヒーを直接送るという話をしたんですが、やはり今宅急便ですとかかなり人手が足りなくてなかなか届けられないというような状況がありまして、じゃあそういうふうに直接宅急便が運ぶんじゃなくてロッカーを作ってはどうかっていうのが彼らの、ポイントでありまして、この町役見てこれ結構でかいんです。2メートルくらいですかね、ここはくらいの、ロッカーがありまして、でここにディスプレイがあって、でここで、受け取る場合は受け取るっていうような操作をするですとか、それでロッカーが開くですとか、そういうようなシステム全部に関して、アプリックスが提供させていただいているという形であります。こういったところ他の会社さんとかも、もしかしたら展開されるかもしれないんですで、我々かなり早くからこういったところもやってますので、今後こういった何でしょうね、流通分野の、エコ配便ですかね、そういったところが伸びるんであれば、我々にとってもチャンスであるというふうには思っております。で次に3点目ですね、海外での IoT ソリューション実績というのが強みの3つ目です。アプリックスでは2000年の後期ですね、から米国、主に米国ですね、を中心とした海外で営業マーケティングをしておりまして、いくつか結構長いこと頑張りまして、今何件かお客さんがついています。でそういったお客さんを活用して新しいテクノロジーですとか技術ですとか、そういったところを日本に持っていくというようなことを今やっております。で例えば一つ目ですが、アクアサーナさんっていうテキサスにある会社ですね。こちらはこれピッチャーです。浄水器がありまして、でこの子にフィルターが入ってるんですよね。でこのフィルターをどれだけ水が流れたかっていうことを流水計をつけておりまして、でその流水の流れるタイミングでフィルターがそろそろ切れるだろうというタイミングを検知して、これはさっきのビーコンですね。ビーコンからアプリで、そろそろフィルターが切れるんで交換してくださいというようなアラートっていうんですかね、メッセージを通知すると、こういうような仕組み についてもうどうなんでしょうね、4、5年くらいやってきまして、2年くらい前ですかね、ようやく製品を発表させていただきまして、今はまあ比較的このアクアサウナさんではこのビーコン搭載モデルがデフォルトとして入っているというような状況です。で、まあ、こういったところも日本の会社さんともまあ今やっている最中であります。で、まあ、これはもう一つは先ほどの流水系というのはまあこの中に入ってたんですけど、この場合は直接このシンクですね、このシンク下に入れるみたいな話もありますし、まあ、こういう水の流れを計測してそれを通知するということに関しては後で触れるんですけど、まあ、自社サービスも展開していますし、まあ、こういうところのアメリカの実績というのが一つ強みになります。で、まあ、似たようなところとしてこれは空気清浄機です。まあ、空気清浄機もフィルターありまして、リフィルターが切れそうですとか、まあ、操作するですとか、まあ、そういったところの一つの会社さんとしてガーディアンテクノロジー、このオハイオの会社ですね、ともやらせていただいております。で、まあ、このガーディアンテクノロジーさんのもう一つの特徴として、 Amazon Alexa ですとか Google Home っていう、まあ、いわゆる最近でいうスマートスピーカーですね、を対応しております。で、これはどういったことかと言いますと、まあ、簡単にご説明させていただきますと、この空気清浄機がありますと。で、ここに、Alexa ですとか、まあ、最近あの Google Home ですか、スマートスピーカーがありまして、で、ここに例えば、まあ、ちょっと、フィルターをチェックしてっていうふうにこのスマートスピーカーがに、問いかけますと、まあ、この辺のやつは、まあ、収録しますけど、ここで、状況を聞いて、で、それをユーザーに、ああ、ちょっとフィルターそろそろ切れますよというような形のメッセージを通知すると、まあ、こういうようなスマートスピーカーということのサービスに関しても、もうあれです、2年近く前ですかね、やらせていただきまして、日本でも今、受注ですね、まあ、そういったところは積極的に行っているという状況であります。はい、で、以上でアプリクスの強みを簡単にご説明させていただきました。まあ、繰り返しさせていただきますと、まず最初は組み込みの30年の歴史と実績、もう一つはネスレさんの IoT の大規模サービスの IoT サービスの開発、3つ目が海外の実績であります。次に、じゃあこういった強みですとかをどうやって次の成長につなげていくかということに関して触れたいと思います。我々の掲げるビジョンとして、コネクティングズヤンコネクテッドということがあります。まあ、先ほど最初冒頭にご説明させていただきましたように、我々の証言コード3727、まあ、みんなつなげるということなんですけど、これは、まあ、つながっていないものをアンコネクテッドですね、つながっていないものをつなげるというような、いわゆるつなげるっていうんですかね、そういうところにこれから我々の付加価値ということを、築いていこうというような考え方であります。で、じゃあどういったところをつなげていくかということでありまして、まあ我々今 IoT とかそういったところをやってますけど、まあ、例えば IoT だけではなくて、まあ、ロボット分野ですとかビッグデータ分野ですとか AI 分野ですとか、まあ、これは一から自社でやるっていうのは大変なんで、まあ、他社と、まあ、組みながら、後で常務の根本がこのアライアンスの対応ですね、まあ、彼の方から今どういうようなアライアンスを、考えているかということをプレゼン、していただきますが、まあ、こういうような IoT とかそういったところの我々の強みをもとにいろんなところと組みながら、まあ、例えば、人と物の移動ですとか、まあ、こういうようないろんなテーマをつなげていこうというのが大きな会社の方向であります。まあ、これは基本的には、これ総務省の資料なんですけど、まあ、彼らも単にこのスマホっていうんですかね、だけじゃなくて IoT っていうんですと、あ、すみません、ちょっとこれあれですね、間に合ってないんですね、資料は記載されてなくて、このスライド上だけなんですけど、まあ、スポーツですとか医療ですとか、まあ、いろんな分野においてこれから単にスマホの延長線じゃなくて各用途でこういったような IoT っていうのが使えるだろうというようなことでありまして、まあ、その中での、まあ、コネクターっていうんですかね、つなげる役割をアプリクスは果たしていきたいというふうに思っております。 で26ページに戻っていただきまして、とはいうものの、まあ、客観的に見てどういった課題があるかということでありますが、我々は11月に発表させていただきました第三四半期決算で売上高が 2.1 億、まあ、これくらいの状況でありまして、黒字化を達成するにはやはり売上高というのがもう少し必要になります。でじゃあ売上高を拡大するという意味ではどんなことが必要か、ということでありまして、これから説明する3本の矢による成長加速と M&A、は、現在進行中で、まあ、ちょっとまだお伝えできるものはないんですけど、この2つによって売上高を増やしていこうというふうに考えています。で27ページですね、をご覧ください。この3本の矢っていうことでありまして、これはどういったことかと申しますと、まず最初は既存のビジネスにおいて売上を強化しました。あとでちょっと説明しますが、まあ、我々の現状の売上の源泉はビーコン販売と先ほどのネスレさんのようなシステム開発です。でこれをきちっと伸ばしていく、というのがまず最初で、2点目は新規サービス、まあ、単に、まあ、いわゆる受託的なことをやるんではなくて新しいものを積極的に作っていってそれをきちんと売り上げにしていこうというのが2番目の新規サービスの売上拡大であります。次に3点目が新しい分野の仕込みということで、基本的に R&D でして、まあやはり研究開発、もともとアプリクスという会社はかなりその、まあ、私もアナリストの時そうだった、非常に技術的にいろんなことをやっていてすごい技術的に面白い会社だなっていうところがありました。まあ、ただやっぱりその、まあ、先ほど会社の遠隔を話しましたが、まあ、そのエンターテインメントですとか、まあ、そういったようなところの人がありまして、何をやってるかわからない会社っていうふうに今ちょっとなってきたというふうに、まあ、個人的には思ってます。じゃあもう一度その技術的なまあ何でしょうねところに回帰して、アプリクスは面白い会社だな、すごい先進的なことをやってるな、この会社とちょっと一緒にやってみようというようなところで、R&D っていうことを強化しています。この担当が根本でして、それに関しても後でちょっと説明、していただければと思っていますということなんで、既存のビジネスを強化しながら新しいサービスで売り上げをかけながら、まあ、新しいことをやっていく、まあ、これの相乗効果っていうんですね、それによって、会社の売り上げを増やしていこうと、まあ、こういったことを、まあ、地道にやっていくということが重要ではあるというふうに思います。次のページをご覧ください。28ページですね。まあ、第一の矢ということで、まあ、既存ビジネスの強化、まあ、先ほど申し上げましたように、我々の今きちんとお客様に価値を提供できるということが、いわゆるビーコンの販売、さっきの KDDI さん の動物園サービスですね、まあ、そういったところ、まあ、これに関しては、まあ、単にビーコンを販売するではなくてシステム開発までちゃんと取りましょうというような方向のもと、受注を狙っているということと、販売体制に関しては拡充しております。次の受託開発に関して、まあ、前は結構断っていたところもあったんですが、基本的には断らない、リソース開発のリソースが、まあ、逼迫しない限り断らないというようなスローガンを今年は掲げまして、既存のお客さんからまあ今引き合いが拡大してまして、第三四半期ですね、からも売上が増えてまして、まあ、こういったところを断らずに、まあ、きちんと我々の方でリソースを確保するというような姿勢でありまして、まあ、こういったことを地道にきっちり誠実に、まあ、続けていけば、まあ、基本的には、まあ、身になるっていうんですかね、まあ、きちっと黒字の会社になるだろうというふうに思っています。2点目が後で海外ですね、先ほど強みで挙げた海外なんですけど、まあ、それに関しては後でちょっと説明しますが、ハープスという水のサービスですね、水サービスの販売を強化してまいります。あとは、まあ、既存のお客さんからも、まあ、継続的にオーダーがありますので、こういったことをきちっと取っていくというのです。で先ほどちょっと説明させていただきましたこのハープスというやつですが、まあ、これは新しいサービスでして、 先ほど浄水フィルターの話をさせていただいたと思うんですけど、これを自社でパッケージしたものです。それは IoTizer っていうセンサーのゲートウェイがありまして、ここに流水計がついてます。流水計がついてまして、でそれを例えばレストランですとか、まあ、ホテルにこれ設置をすると、でどれだけ水が流れたかっていうのを計測して、でここに無線 LAN が入ってますんで、無線 LAN 経由でこのクラウドっていうんですかね、サーバーに上げて、今ここの、まあ、例えば名古屋支店はこれだけフィルター使ってますよ、大阪支店はこれだけフィルター使ってますよっていうようなサービスを今展開してまして、欧米アメリカですとかに関しては結構今気合が出ている状況でして、まあこういったところをきちんとお客さんを、まあと何でしょうね、価値を分かっていただいて入れていただくということを今海外のでは評価しているというような状況であります。で2点目ですね、この第2の矢ということで、まあ、新しいサービスを売りましょうということでありますが、まあ、これに関してはいろいろ今、仕込んでいます。で、まあ、全部が全部思った通り大爆発っていうようなところかどうか分かりません。ただ今できることをきちんとやって、お客様にいいものを提供しようということで、いろいろ新しいサービスを作れというようなことで作っています。一つ目が、打刻というようなやつですね、まあ、これはタイムカードですね、ビーコンを使ったタイムカードサービスです。で、まあ、ここから、次のページですね。31ページに簡単に打刻の説明があると思うんですが、このビーコンというのを使うと、入場っていうんですかね、まあ、出社ですね、出社時間と退社時間っていうのが分かりますと。で、例えば、なんでしょうね、こう、タイムカードを押さずに、ドアを開けて、入りましたと。で、ドアを閉めて、帰りました。この時間が取れるということで、例えば、電源な建設現場ですとか、イベント会場、まあ、そういったところでも使えるでしょうと。まあ、あるいはあれですね、その大学でこう誰が来たとか、誰ような、そういったような、まあ、返事みたいな、出席登録みたいなですね、まあ、そういったこともできるんじゃないかというようなことで、7月ですかね、から販売を開始しました。まあ、これ引き合いが順調でして、うまく売り上げにきちんとつなげていきたいというふうに思っています。で2点目のコスワードカメラというのがあるんですが、まあ、これは次のページですね、32ページ目になりますが、まあ、これは例えばコールセンターですね、コールセンターでオペレーターが、まあ、ここテレビ電話でこうつながってるんですね。テレビ電話でつながっていて、でユーザーがちょっと何か分かんないことがあってコールセンターに問い合わせをしたと。でその時にこのオペレーターの人が、あ、じゃあここに丸をつけて、じゃあここのところを見せてもらえますかっていう、いわゆるコスワードっていうのはこことそこなんで、こことそこを、まあ、テレビ電話を通じて、まあ、図示をするっていうのがコスワードカメラでありまして、まあ、これも現状開発をしていて、まだあれですね、売り上げっていうことはまあ大して貢献はしてないんですけど、こういったものをきちんとお客さんに出していくというようなことをやっていきたいと思っています。で新規に関してはもう一つのが B ブリッジってやつでして、これはこういう機械がありまして、これはビーコンと無線 LAN が中に入っています。で例えば冷蔵庫の中で、温度、これ温度計をここにつけておいて、で温度がここだったら10度、ここは20度っていうことを、無線 LAN 経由で、まあ、サーバーに上げると。こういうようなことによって、まあ、センサーの情報をサーバーに上げるような仕組みっていうのをこの B ブリッジということを使って実現をします。これは、これも4月ですね、販売させていただきまして、まあ、そこそこ引き合いがあるという状況であります。で、まあ、そういった中でじゃあどうやって売るかっていうところの一つの取り組みが、このちょっと、飛んじゃうんですけど35ページですね、の BIMO という会社であります。この会社は光通信さんと一緒に作りまして2月1日からスタートします。 アプリックスという会社、やはり技術の会社でして、その技術とかいろいろ作ることは好きなんですけど、まあ、それを営業として、営業が売るっていうところはあまり得意な会社ではないです、ということですので、光通信さん、あとご存知かと思いますが、やはり非常に営業力が強い会社ですし、まあ、そういった営業力の強い会社さんと組むことによって、まあ、我々の製品をいろんな方に届けていくというような、まあ、趣旨のもと、ビーモという会社を設立しまして、今、まあ、この座組で価値を提供しているというような状況であります。で、太陽通信、36ページ目ですね。まあ、先ほど何度か申し上げますけど、我々はビーコンは、まあ、今売り物であります。基本的には売れば粗利も取れますし、たくさん売れれば売れるほど会社の売り上げが上がります。ただお客さんにとって、常にビーコンじゃなきゃいけないかっていうと、まあ、そうじゃないところって結構やっぱあるんですよね。例えば、無線 LAN がいいですとか、あるいは携帯、まあ、SIM って言ってますけど、まあ、携帯の、まあ、SIM のサービスがいいですとか、まあ、そういったところもありますし、まあ、あとこれからだったと思うんですけど、 5G ですとか新しい通信標識が出てきますので、 5G でちょっと対応したいっていうことも出てくると思います。で、今までどちらかっていうと、その、まあ、ビーコンですとか、まあ、そういったことだけだったんですけど、やっぱりそれじゃ、まあ、いけないということで、お客さんのそういったニーズをきちんと汲み取ろうというようなことを、方針転換しまして、現状では、まあ、ビーコンだけじゃなくて、無線 LAN ですとか、まあ、携帯の SIM ですとか、まあ、5G もこれからを見据えて、まあ、フォーラムですね、というところも加入して、ソリューションとして提供していきたいと思います。そういった、まあ、いろいろ説明しましたが、基本的にはこれの成長戦略っていう、この3つの矢っていうことをでありまして、既存のビジネスで売り上げを強化して、新しいものをいろいろやっていこうと。で、あとでちょっと、新しい分野の仕込み、これをきっちり確実にやっていくということが、会社にとって繁栄につながるということは確信しておりますので、これをきちんと無駄なくやっていくということが今の会社にとって必要なことですし、私が一番ここをプライオリティを置いてやっているところであります。で、まあ、そういったことを踏まえて、どういうふうにして今後進んでいくかというところが37ページでして、まあ、今は去年はどちらかっていうと、まあ、布石っていうんですかね、まあ、いろいろ経営体制も変わったところもありまして、まあ、そういった、なんでしょうね、交代みたいなところがありました。で、今年2018、まあ、2018年ももうそろそろ終わりなんですが、に関してはどちらかというと基盤固め、ということで、まあ、自宅開発ですとか、まあ、ビーコンの販売体制を整える、あとは新規サービスを立ち上げる、あるいは R&D のプロジェクトを立ち上げる、まあ、そういったことをかなり仕込みに関してはきちんと仕込みができたと思っています。まあ、そういったことを踏まえまして、来年からは本格的にサービスの展開ですとか、売上を慎重ですとかというようなことを目指していきたいと思います。で、38からは後でメモとか説明させていただきますが、ですね、ちょっと先に言っていただきまして、42ページをお分けください。私の方から2つメッセージがございます。まず1つ目が株主様還元、ということでして、まあ、やはり当社の場合、アプリックスの場合、基本的には今後業績が改善するということは確信にしておりますが、できるだけ長いタームで投資家の皆さんに当社の株を保有していただきたいというふうに考えております。ですので、まあ、中長期で持っていただくということで、まあ、こんな形でギフトカードですとか、まあ、そういったところのサービス、株主優待を導入させていただきました。ですので、ぜひ12月です、決算ですので、まだあと1ヶ月近くありますかね、ですね、ぜひ、ご検討いただければ。で、もう一つは、議決権ですね、3月、に株主総会がありますので、株主総会の議決権を行使していただけると、クオカード500円分を贈呈させていただく予定です。これが株主様還元でして、最後、 まあ、投資家の皆様へのコミットということでありますが、やはり何度か説明させていただきましたように、我々はやはり技術でいいものを持っていると思っています、まあ、そのいい技術をきちんと売り上げですかね、するにはやはりそういった開発エンジニアの個性を尊重して、まあ、そういったことによって新しいことをやっている、新しいチャレンジをしていく、まあ、それが会社にとっての繁栄につながっていると思っています。で、あとは黒字化、私は株主総会ですが何度も申し上げるんですが、やはり黒字化ということにこだわりがありまして、黒字化することによって社員にも給料も払いますし、ボーナスも払いますし、まあ、投資家の皆様にとっても株価の上昇というメリットもございますし、あるいは社会にとっても税金を払うというようなメリットもありますし、まあ、それはやはり黒字化なくちゃできないというふうに思っていますので、まあ、いつ今日明日というところ、まあ、いつかということはいろいろ状況があって申し上げる、にくいところもあるんですが、まあ、基本的には黒字化ということに関して、会社としては非常に大きなプライオリティを持ってやっておりますので、ぜひアプリックスの投資をご検討いただければというふうに思います。私の方のプレゼンは以上でして、根本の方からこの技術に関して説明させていただきたいと思います。
アプリックスの根本でございます。よろしくお願いします。私は今長橋がお話をしました、現在第4創業期と呼んでおりますが、私第2創業期の創業メンバーでございます。従いまして上場するまで、先ほど来長橋がご説明をしたものの事業の立ち上げを担当いたしまして、経営戦略担当ということで上場させていただくことができました。上場後に一度会社を離れたのですが、先ほどのこう崩れてくるところで再度手伝ってほしいということで招聘をいただきまして、2008年から監査役で戻っておったんですが、さらに今年の3月の総会で執行に戻れという、現経営陣からの招聘がありまして、この4月から執行の方に戻っております。で、あまり時間もまあ押しつつございますので、あまり細かい技術的なことを突っ込んでお話するというよりは、何をやろうとしていて、どこが儲かりそうなのかというお話を少しさせていただこうと思います。で、先ほど来、みんなつながろうという私どもの証券コードを、お話をしております。みんなって誰だということですね。で、人と人をつなげるものっていうのはすでにコミュニケーション産業、例えば電話とかいろんなものがございます。サービスもそうですね。人と人の出会いと、で、人と物をつなげるっていうのはいわゆる IT とされたものであります。なので、その画面が使いやすいとか、誰でも使いやすいボタンとか、間違った時に教えてくれる機械とか、こういう人と物っていうのがありました。で、私どもがこの、まあ、主に今携わっております、まあ、IoT などという言葉で呼ばれていますけど、これは要は物と物をつなげるということであります。じゃあ物と物をつなげて、誰が何が嬉しくてどこでお金が儲かるんだろうということがあるわけですが、これもちろんいろいろ釈迦に説法の部分もあろうかと思うんですけれども、今わざわざ人間がやらなくてもいいものまで人間がやらざるを得ないということが非常に多くございます。例えば、私実は今朝青森から飛行機で飛んで、さっき着いたばっかりなんですけれども、非常に遠隔地にですね、人口がどんどん減ったような町があったり、村があったり、家があったり、しかし例えば郵便の方、電力ガス検診の方、いろんな方は人力で動かないといけないわけです。で、これ必ずしも全て人間がやらなくてもいい部分があるわけですね。あるいは街中にいっぱい自動販売機がございます。当然そこに行って何が売れてるかなとか、缶コーヒー何十本追加しようとか、こういうことやるわけです。しかしわざわざ人間が行ってやりますと、当然人件費も労務費も高くなってまいります。で、もしこれが機械と機械が話をしてくれて自動で何かやってくれるということになれば、その人間はまた別のことに、もっと人でないとできない仕事の方に、そのスタッフさんはやっていただくことができますし、その部分の固定費等と落とすことでお金が儲かってくる仕掛けが少し可能なんではないかと。これが2009年ぐらいに言われた M2M、 つまり機械と機械、今私が申し上げたものとものという話であります。で、アプリックスは まあ、長橋新体制になりまして、もう一回 IoT の専業の会社でもう一回ゼロからスタートする気持ちでやろうと、いうことになっておりますが、ここ1年半ぐらいで、まあ、現状と書いてありますけど、何をやって、どの部分を担当したのかと、この右側にあるのは世界的なですね、団体が作っている IoT の7階層というやつを持ってきたんですが、要は一番下というのは一番機械寄りということです。で、上が一番サービス寄りであります。で、一番機械寄り、つまり半導体とかですね、あるいはその半導体と半導体をつなげるようなところ、電波とかそういうところですね、通信系で、あとはそのいわゆるスマホのアプリみたいなものを従来やってきております。で、先ほど長橋がここからの成長戦略を申し上げておりますが、必ず投資家様からお話をいただくのは、一体いつどういう手段を使って何をやるんだということを必ずご質問いただきます。で、今回の資料には入っておりませんが、先ほどからお見せしているものは昨年の11月に出しました新事業ビジョンというものでございまして、じゃあ新事業ビジョンどうやってやるのと、赤字の会社はどうやってやるんだと、当然これには資金が必要であります。なぜ資金が必要かと言いますと、他社も競合も時流も待ってくれないからであります。そのために本年2月14日に開示させていただいておりますが、当時の株価で20億円ほど資金調達をしております。このうち約6億円が先ほど長橋が申し上げた第一の矢、すなわち現在従来の事業を伸ばすのが6億、新しい技術これは7億で、新しい技術も時間が勝負なところがございます。今までもボンビャクのですね、日本の会社ベンチャーが一生懸命頑張ってたら、ある日いきなりグーグルさんがダーンと発表してしまうと、水泡にキスと、こういうことがございます。したがいまして、どうしても我々はそこを時間を巻かないといけませんので、先ほど長橋が申し上げた M&A ないしは資本提携、これが7と、これで20と、まあ、今株価が動いておりますので、必ずこうはならないんですが、そういう方向で進めております。で、この現状に対して、じゃあその20ないしは677という億円はどこに使うのかというのが次のページに、まあ、簡単に書いております。で、従来全てやるんですけれども、従来なかった部分はこの丸三という部分なんですが、この丸三という部分、専門用語でエッジコンピューティングと書いてありますけども、これは要は少しお利口な利口な機械のことであります。全部をクラウド、今何でもかんでもインターネット、何でもかんでもクラウドと言ってますが、ちょっとクラウドがどんどんどんどん大変になってくるんですね。あと電波が切れたら何もできないんだよ。内緒は全部クラウドに上げますと、クラウドの方 の会社さんは非常に儲かって彼らはハッピーなんですが、お金が上がってきます。内緒はちょっとした処理が遅くなりますのでできない。例えば今コネクテッドカーとか自動車とかいろんな話がございますけど、全てをクラウドに上げて処理してもらって返してもらう必要はないわけでありまして、今ここで猫が飛び出してきたのは車が判断してブレーキをかければいいですね。つまり全部雲じゃなくて、雲が垂れ込めて地面に近づいてきたところの縁のことをエッジというんですが、このエッジコンピューティング寄りのところ、これが従来ですといわゆるガラケー、先ほど申し上げた携帯電話の中身をやらせていただいて上場しておりますので、そもそもここが専門分野になると、これを今期ですね、再認識をいたしまして、ここを強めますと。で、あと一番上には異業種とのコラボレーションとかそのものが書いてございますが、これはIT 企業じゃない企業ということを明確に意味しております。つまりオールドエコノミー、あるいはレガシーエコノミーと言われているような会社さんですね。で、こういうところに私ども単独ではなくて、私どものネットワーク、企業のグループといいましょうか、パートナー企業さんと組んで、そういう業態業種をいわゆる ICT 化するという形ですね。まあ、なので当然その AI ですとか機械学習であるとか音声も全て使わざるを得ませんので、全部入っております。で、具体的にさらにどうなるのかと、これは産官学の連携をするというシートが一枚入っております。これも国プロ、つまり後で少し申し上げますが、2020年オリンピック・パラリンピックとかで国がさまざまなことに投資をし、さまざまなことを進めております。あまり 一般の方に向けた報道が残念ながら日本はなかなかないので、ご存じない向きもあろうかと思うんですが、そういうことに関わっていくために国がやっているプロジェクトですね、まあ、インターネットを作ってきたワイドプロジェクトと、日本のみならず全世界の7割の組み込み機器の中身に入っているトロープロジェクト、これに戻っていると。でこれが最後のシートであります。で今日現在はですね、この真ん中の赤いあたりにあると思ってます。でこれが全てではないんですけれども、要はこの後私どものいわゆる IoT 事業、物と物をつなげるサービスの事業を、の収益構造を改善していくためには、一生懸命物と物をつなぐだけですと、どうしてもこのまあそのつなぐことをやったですね、部分のお金ぐらいしか入ってこない、つまり継続的なお金が入ってまいりません、入ってきにくいことになります。これですと、もう一回飛躍的に V カーブで戻るということがきつくなると思います。従いまして、いわゆるこのプラットフォームといわれるモデルですね、事業モデルの方に踏み込んでいかざるを得ないのですが、そのためでいくつか必要なパートがあります。つまり物と物をつなげてお金を生み出す仕掛け自体をいろんな会社さんと作るためには、いくつかのパーツが必要なんですね。でそれがここの 1,2,3,4 と書いたパーツであります。で1番目、識別値と書いてありますが、これ要は、これが何なのか分かるようにするということです。で何なのかというと、これも何を申し上げているかと言いますと、例えばあるメーカーさんで、1000円の T シャツがありますと、大量生産品ですと、同じものですと、バーコードで読むと製品番号なんたらかったら T シャツ1000円と出ます。つまり同じものは同じもの、何万枚あろうが何千万枚あろうが同じものとしか識別ができませんけれども、これから物と物がつながる時代に来ますと、これは全部を違う番号を振ってあげないといけないわけですね。ですからその1000円の T シャツ100万枚あったら100万個の番号がないといけない。でこういうことはずっと考えられておりまして、すでに世界標準規格になっております。でこれもあまり発表されてませんが、総務省なり国交省さんなり、あるいは先っきですと食品トレーサビリティ、農水省さん、こういうものは全てこの仕掛けでやってる。だから100円の人参であっても同じものじゃないわけですね。同じ場所で出荷されても、どこをどういうふうに経由されてきて何のところに置いてあったのかとかが分からないと食品トレーサビリティになりませんので、全てユニークな番号を振るというのがこの丸一のですね、識別値というやつで、その国際標準の U コードというやつですけども、これに私どもこの4月から再度トローに戻りまして、10月にリリースをさせていただいておりますけれども、まずこの物を見つける仕掛け、識別値の方に入っております。でこれができるようになりますと、今一生懸命人間がゴミを分別して捨てていると非常に大変であります。で自治体によっては違ったりします。しかしそれが本当に分別して再利用されているのかどうか非常に分からないところもございます。で全部に識別値が振ってあれば分別を人間がしなくていいわけですね。全部ゴミ箱にぶち込むとロボットアームが、これはアルミだとか、これはアルミは何パーセント使えるとか、これはガラスだとか分けてくれるようになります。同様に、シルク何パーセントの服を洗うときは優しさ洗いにしましょうとか、非常に高機能な洗濯機がございます。でこれなかなかの勤め人がですね、これ成分は何だって分かって洗うの難しいんですね。したがって子供のものからお母さんの高いものまでぶち込んで洗うと、あこれはそのどういうものがあるよと洗濯機が分かってくれれば、分かってまともに洗ってくれればいいわけですね。でこういうことができるようになるためには、物と物がちゃんとつながる、分かんないときはクラウド、つまり雲に聞く、物が聞く、でこれは何なのか、これはウール何パーセントなんですよっていうことは分からないといけない、まあ、これが1番になります。で2番目、急ぎますが、いろんな場所に物を、ここはどこなのか、これは何なのか分かる仕掛けをつけるというのが、内閣府および国土交通省がオリンピックまでにやろうとしていることであります。なぜか、今街の中に地図があったりですね、ナビゲーションというのがあるわけですけど、もっと細かい TPO に応じたナビゲーションができないといけないと。 例えばベビーカーである駅に降りましたと。一番近い出口はここです。行ってみたら3段だけ階段があったと。でベビーカーですと仕方なく親も持ち上げるわけですけど、例えば車椅子の場合3段だったらアウトですね。戻るしかないとか、あるいは自分が怪我をしている場合もそうです。従いまして自分がどういう今状態なのかということは、例えばスマホだったりそういうもので、もちろん本人が今怪我してるよっていうのをオンにしてもいいよっていうふうにしておけば通知することができます。そうしますとこっちには階段があるので少し遠回りだからこういうふうにナビゲートしなさいとかですね、あるいはその、赤ちゃんの例えば、おむつを替える台がついてるトイレのちょっと大きめ個室があるトイレなのか全然違うのかと。つまり行きたい場所、見つけたい場所っていうのは個人によって何しろ TPO によって違うわけですけども、それを見つける必要がある。で識別はできるんですけど、逆にそういうあの街中のですね、ありとあらゆる木とか壁とかに、ここは何だよっていうものをつけないといけません。しかしあちこちに物をつけるっていうことは誰がどうやってメンテナンスするんだって話なんですね。でメンテナンスがかかるんだったら無理じゃんって話になります。でメンテナンスをしないで済む、まあ、環境発電と書いておりますが、まあ、いろんな環境発電があるんですけど、私もはまずあのメンテナンスをしなくていい、電池の交換をしなくていい。正確に言いますと電池が残ってるのか残ってないのか人間を飛ばすのが一番高いのでこれはやらないために太陽光発電の会社と手を組ませていただきまして、これも11月ですかね、スフェラーパワーさんという、京都にある、本社がある会社さんと、提携をしております。で、最後、3番そして4番なんですが、3番これはあの非常に説明がですね、技術的な用語を使わない説明するのが難しいのですが、大きな革命が今あの半導体というところに起こっております。でこれは私どもではなくて、世界最大手のルネサスエレクトロニクスさんであります。10年ぐらい前から実はやっておられたそうなんですが、あの半導体って大体こう一つの石チップなんですけど何でもできることになっています。これはパソコンの中身と同じです。皆さんのスマホの中に入ったものと同じ、あるいはここに来られた時に使われた自動改札機の中に入ったものもそうですが、何でもできるっていうことは遅いんですね。非常に遅い、非常に作るのが大変で、一回作っちゃうと変えれない、ソフトを変えてくださいとなります。でそこをクリアする、ものに関して、ルネサスさんが10月に発表された新しい、まあ、DRP という技術があるんですけど、これに私どもが、まあ、ジョインといいましょうか、乗らせていただきまして、先週の木曜日に島口電機さんという非常に老舗の強い会社さんがありますが、そちらと、業務提携といいましょうか共同研究させていただくということで合意をしております。でこのパーツを揃えて4番目のプラットフォームのところ、つまり、これからお金があの儲かっていくといいましょうか事業化をしていく部分、これも、今、話を進めておりまして、近々にあのでき次第、株式市場さんなり、投資家の皆様にはご報告したいというふうに思っております。すいません非常に時間があるので駆け足になっておりますけれども、これで戻っていいですか。これではもうお時間ということでお時間過ぎておりますので大変申し訳ございません。長い時間ご清聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。長谷さんは、そしてですね、ありがとうございました。はい、それでは、これをもちまして第1部アプリクスの解説で終了とさせていただきます。皆様、お待ちの盛大な拍手お送りください。